先週に続き、本日も旧約聖書の御言葉にエレミア書の言葉が与えられました。今日の箇所を読むにあたって心得ておかなければならないことがあります。それは聖書全般にわたっても言えることです。すなわち聖書は時系列に書かれたものではないということです。ビデオカメラで録画したものをただそのまま時系列に活字にしていったようなものではないということです。聖書は編集者たちの凄まじいとも言っていいほどの編集の作業の結果であるのです。そこに見えざる神の御手が働き、神の御心が表されてくるのです。しかもその編集作業は一度行われて終わるのではなく、とてつもなく長い歴史を通して時代の積み重ねとでも言うべきものがそこにあります。さらには聖書学者たちにさえもまだ解明されていないと言えるような不可解な事情が加わっているとも見られます。現代の私たちも多くの書籍を手にして読むものでありますが、優れた書籍、本は著者ばかりが脚光を浴びるものでありますが、実はその背後に敏腕ともいえる優れた編集者がいるのです。影の立役者とでも言ってよいその存在は、直接的に脚光を浴びたり称賛されたりはいたしません。良い編集者は書き手である著者の良いところを伸ばし、欠けたるところを指摘して補い、修正の作業を導いていきます。結果、良い作品が生み出されることになりますが、それこそ以前自転車競技のロードレースで紹介したアシストに徹していると言っても良いでありましょう。話を戻しますが、聖書は神のご支配のもと実に複雑な編集作業がなされていて、聖書学者研究者たちはそれを解き明かして、私の説教者たちがこの古代の聖書の時代と現代の今私たちのこの時代と両方の時代状況を誤りなく見定めながら、そこに込められているメッセージをつまびらかにできるように、いわば労してくれているわけであります。しかしその研究成果あるいは学問は説教者たちだけのものではなく、聖書を読もう、聖書に聞こうとするすべてのもののためでもあります。聖書を読んでいても辻褄が合わなかったり、話が前後してみたり、同じことが何度も出てきたり、いろいろな疑問が生じてくるものでありますが、それらに答えるこのような学研的な研究というものはなくてはならないものであります。そのことを今日は改めて心に留めながら聞いていきたいと思うのです。今日のエレミア書の50章の御言葉、これは46章から実は始まっている諸国民への予言という大きな一塊の一部です。ただそこを読んでいただくとすぐには気がつかないかもしれませんが、まるでパッチワークのように小さな伝承、言葉の断片がこうつなぎ合わせられながら、それこそ組み立てられながら編集されています。今日のところはバビロン捕囚となったイスラエルの民が解放されるという希望の言葉です。古代オリエント世界において東のチグリス・ユーフラテス川沿いのアッシリアとかバビロンという大きな国が起こった地域と、西のナイル川沿いに古くから栄えるエジプトと、いわば現代にもそっくりな東西の二大勢力が 勢力争いを繰り広げる歴史があります。イスラエルはそのまさに狭間にあって、いつもこの東西両勢力に蹂躙される歴史を追ってきているとも言えます。古代でありながらも、それぞれの時代にあって、その国際情勢を、時代状況をどのように見抜き、それらに対して神の御旨がいかにあるのかがいつも問題になっていました。ところが、ほとんどの権力者たちは、いわばこのパワーバランスにばかり心を奪われ、神に聞こうといたしません。そこに預言者が使わされて、神の御旨を告げるのですが、やはりほとんど聞く耳を持つ者はおりません。エレミアにおいてもしかり、神への背信に対する裁きとして、この東の新バビロニア帝国が押し寄せてきて、その支配のもとに置かれたイスラエルの民でありました。エレミアは、この苦難が自分たちの背きのゆえであり、神の御旨は悔い改めてこの苦難を受け入れ、バビロンの支配に服すべきであると告げます。それは実に屈辱的なものと受け止められ、きちんと聞いてもらえませんでした。エレミアはあいつはバビロンの手先だと悪口を言われ、いつも監視され、あるいは監禁され、までされて、殺されそうになることもありました。語れども語れども聞いてもらえず、同胞は滅びへとまっしぐらに突き進んでいってしまいます。バビロンに服することを良しとせず、反乱を起こすのですが、たちまちに鎮圧され、第二次バビロン捕囚と言われる出来事が起こってまいります。国は壊滅状態に陥ります。王は目の前で子供たちを殺され、その両目を潰されて鎖につながれてバビロンまで引いていかれる。王に代わって新しく総督が立てられます。しかしなお、わずかに残ったこのエルサレムに残ったイスラエルの民はなおバビロンに反抗し、このバビロンが立てた総督を殺し、反乱を企てるわけです。またバビロンが押し寄せてきたときに、たちまちにやられることが分かっていて、結局彼らはエジプトに逃げるんです。逃亡するんです。そのときにもエレミアに聞くんです。自分たちはどうしたらいいだろうか。エレミアは答える。ここに留まり、バビロンのおもとに服すべきだ。きちんと言っているんです。にもかかわらず彼らはそれを聞こうとも聞いたのに聞こうとせずに、エジプトへと逃げていく。エジプトが自分たちをかくまい、あるいは自分たちの味方になるだろうという、それこそまたそのパワーバランスの中で判断していくわけです。結果的に、エジプトに逃げた人たちは歴史の中で消滅していく、消えていきます。このような流れの中で、このバビロン捕囚も永遠に続くのではなくて、許されて解放される時が来るのだという希望も実は告げられていた。神の裁きのために用いられたバビロンでありましたが、そのバビロンも裁かれる。それが囚われのイスラエルの民にとっては解放の時であり、ふるさと故国に帰還できる救いの時となる。その日その時、泣きながら来て主なる神を尋ね求めると言われている。泣きながら、これ嘆くという言葉でもあるんです。嘆き泣きながら、つまり悔い改めて神に立ち返る時であります。そして神の許しの中に永遠の契約、新しい契約によって主なる神と新たに結び合わせられるという希望の予言の言葉でありました。すぐその後、今日の後半部分、旧約聖書の いかに神に自分たちが背いてきたか。羊飼いに例えられる指導者たちの誤った導きのために、山野をさすらうこととなり、憩いの場所を忘れてしまったと言われています。イスラエルの民の罪が、彼らを食い物にした敵の口によってさらに言われる。彼らは、まことの牧場である主に、彼らは罪を犯したからこうなったのだ、と。憩いの場所を忘れる。まことの牧場である主に罪を犯した。繰り返し言われているこのこと。愚かにも迷い出て、山野をさすらい、まことの牧場で憩うこともできずに傷つき果ててしまった。泣いて、嘆いてシオンをエルサレムへの道を求めるのは、その愚かで悲しい罪の足跡を認め、悔い改める姿であると言えるでしょう。今日の新約聖書のヨハネによる福音書の御言葉は、このエレミアの予言の言葉に通ずるのが羊や羊飼いであります。今日のヨハネ福音書の御言葉の中で主イエスは、まことの良い羊飼いか、それとも偽の偽りの強盗や盗人である羊飼いか、その違いを際立たせる御言葉であります。良い羊飼いか、偽の強盗のような羊飼いか、その違いがどこでわかるか。まず一つ。門を通るか通らないかだというんです。門を通るか通らないか。門というのは、町の門のことであります。この町というのは、ぐるりと城壁で囲まれた町であり、その何箇所かに町の城壁の内側と外側を行き来できる、その出入り口になる門がつけられてある。城壁で囲まれたその町の中に、羊飼いたちの囲いがあるのです。普通は、羊飼いが朝、羊たちを連れて、門番によって開けられた門を通って町の外に出て、そして羊たちが食べることのできる草原へと向かいます。夕方、羊飼いたちはその羊たちを連れて帰ってきて、やはり町の門を通って町の中に入り、安全な囲いの中に羊たちを入れて、憩わせるのです。これが本来の姿です。しかし偽の羊飼い、その本質は盗人であり強盗である者たちは門を通らないでやってきては羊を奪っていくのです。あるいは羊を誤った道に迷い誘っていく。これは暗にファリサイ派の人たちを指して言われたとある。誠の良い羊飼いはどんな羊飼いか。二つ目。その良い羊飼いは、自分の羊の名を呼ぶというのです。羊の名前を呼んで連れ出すとあります。連れ出すんです。どこからどこへか。先ほどの町のイメージから言えば、町の中の囲いの中から、野原へと連れ出し、野原から囲いの中へとまた連れ戻すというふうにも言えるでしょう。しかし、ここで主が言われている、その名を呼んで連れ出す。私たちは、信仰の先輩方、先達が愛してやまなかった詩篇を、私どもも受け継いでよく読んでいると思います。その一つは、詩篇の23編であります。主は我が牧者なり、我乏しきことあらし、 主は我を緑の野に伏させ、憩いの御際に伴いたも。まさにこの詩編23編に歌われているように、主は私どもを緑の野に伏させ、憩いの御際に伴ってくださる。そこへ連れ出していってくれる。その時に、もう一つキーワードは、その羊飼いはですね、先頭に立っていくというんです。皆さん、聖書の中で先頭に立っていくって、福音書 4つありますけど、3箇所しか出てこないんです、先頭に立つって。一つは先に覗きますけど、イスカリオトのユダがですね、ゲッセマネの園にイエス様を捕まえに来るときに先頭に立ってやってくるという言葉がある。まあ、これはちょっと置きます。で、今日のが一つ。で、実はもう一つ。マルコの10章のところにですね、主イエスがエルサレムに向かおう。いつもはこの北部のガリラヤ地方で活動しておられたのですけれども、最後に、南のエルサレムへの旅を始めようとするときに、マルコによる福音書はこう書いてあるんです。イエスは先頭に立って進んで行かれた。それを見て弟子たちは驚き、従う者たちは恐れたと。十字架にかかるべきその地へ向かっていくときに、主イエスは先頭に立って進み行かれた。これはマルコによる福音書しかないんですよ。でも私はヨハネによる福音書の記者はですね、おそらくこのマルコのこの先頭に立ってエルサレムに、十字架にかかるそのエルサレムの地に向かう主の姿をですね、思い描きながら、あるいはそれを受け止めながら、ここで、良い羊飼いが、先頭に立って羊の名前を呼びながら、連れ出していくっていうんです。私はそこに大きな重なりを覚えるのです。ヨハネなりに、主が単にエルサレムを目指したというのではなく、その名を知る迷える羊のために、その解放と許しと救いをもたらすために、先頭に立って進み行かれる。良い羊飼いとは、そういうものだ。偽の羊飼いは、羊の名を呼ぶことはない。名前なんか呼ばない。名を呼ぶというのは、そこに人格的な交わりを持つということなのです。人格的ななんて硬い表現をもし取らないとするならば、もっと平たい表現をするなら、心の交流を持つことであります。名前を呼び合う中で、答え合う中で、応答し合っていく。しかし、偽の羊飼いはそんなことは全く心にない。羊は自分のための道具であり、材料であり、物でしかない。役に立たなくなれば捨てるし、自分が危なくなると平気で羊を置き去りにして逃げる。羊たちは、まことの良き羊飼いの声を聞き分ける、知っているとあります。そしてその声に従ってついていくと。今日このまことと偽りの羊飼いのありようを心に留めて、私たち自分自身を振り返ってみるならば、私たちはどこに身を置いていると言えるでしょうか。良い羊飼いの声を聞き分け、その声を知っていて、きちんと従う良い羊でありましょうか。誰もそんなことは思わないでしょう。エレミア書にあるように、山野をさまよい、憩いの場所を忘れてしまう、迷える羊である自分を思うのではないでしょうか。我らは迷える羊の群れ。いろいろな声が聞こえてきて、どの声に聞き従っていったらよいのかさえもわからなくなり、当てどもなくさまよっていっている。 もともとは聞く耳のなかったものであります。迷える羊の群れであります。それなのに、私たちは聖書の言葉を通して、この礼拝を通して、教会を通して、時を超え、この自分の名が呼ばれているのを聞くようにされてきているのではないでしょうか。最初は、自分が名をもって呼ばれていることは気がつかないでいる。何か少し第三者的他人事、ちょっと距離を置いて聖書の言葉を聞き、ああ、キリスト教ってこんなんか、聖書ってこんなのか、と聞いている。しかし、聞きながらその聖書の言葉を自分自身の歩みのあの出来事、この出来事とピタリと当てはまってきていることに気づいていく中で、実はそこに、その言葉をこの自分のために、この自分に向かって語りかけられてきているということにきっと気づかされていく。主イエスが弟子たちに、あるいは従ってきた婦人たちに、その名をもって呼ばれた言葉が、ペトロよ、マリアよ、そうやって呼ばれたその言葉が、まさしくこの自分への言葉として聞こえるときに、そこに自分の名が重なり聞こえるでありましょう。主イエスの方から、名を呼ばれて声をかけられ、初めて気づく。自分がいかにさまよってきたかを。それでどれほど自分自身も、自分に関わる多くの人々も傷つけてきてしまったか。そしてそれが自分を作られた方の御心をいかに痛めるものであったか。御言葉に聖霊が働いて、最高のカウンセラーのように、私どもの愚かな歩みゆえではありますが、そこにある痛みと悲しみ、悔しさや失望感や不安感などを受け止めて慰められていく。この言葉に聞いていくときに、自分が批判されて、否定されているのではなかった。自分を許そうとして、招いて、そして待っていてくれた。それを誠の羊飼いの声を聞いていく中で知るようになるときに、誰かから強いられてではなくて、心から素直に悔い改めることが起こってくる。そして立ち返って、その主の御手に身を投じていく信仰が与えられてくる。湧き起こってくる。今日も呼ばれております。今私たちは、この聖餐の食卓が備えられているこの礼拝の場、ここがどんな情景に見えるでしょうか。なお、荒れ野で岩がゴツゴツした荒野に今身を置いていると皆さん思っているでしょうか。どうなんですか。ここは、緑の野が、豊かな草が生い茂り、清らかなせさらぎが流れているような、憩いの恵みではないか。良き羊飼いの声を聞こう。きっと聞くことができる。なぜならば、自分の名を呼ばれることを知ったから。そこから始まって、この自分のために十字架に向かわれ、命を投げ出してくださったその方の声を、聞き分けることができる。そしてその方についていこう。復活して今も私どもの先頭に立って行かれるのです。私たちの人生の道のりの 先頭に立って行かれるその姿がある。先頭に立つということは、道を開いてくださるのです。だから私の名を呼ぶその声を聞いて、ついていこうではないか。迷いの足跡を振り返り、大いに悔いて立ち上がるときに、何時の罪許されたり、との御声を聞くとき、悔いの涙が、喜びの涙に変えられるでありましょう。詩編23編の御言葉が、我が祈り、我が告白となって溢れ出てくるでありましょう。主は我が牧者なり、我乏しきことあらじ。主は我を緑の野にふさせ、憩いの右輪に伴いたもう。